こんばんは。
こんばんは。
チンデラ。
チンスポットキャストです。
今のは？
今のは、
ワルキューレ。
ワルキューレですね。
ヘリコプターの音が入ってるということは、はい、
地獄の目視録ですね。
アポカリプスナウですね。
はい。もうね。
名シーン。
もうアメリカ史上最大の
サーフィン、
クレイジーな映画。
サーフィンを
する、ね。そうですね。うん、の中の一番クレイジーなシーンですね。
そうですね、ワルキューレをかけながらヘリコプターがね、乱舞して、ね、
そうでこう、
ね、
ベトコンを殺戮していくと、
というののロケ地と言われている場所。
そうですね、まあこの後、アメリカのクレイジーな人たちがこの戦場でサーフィンをするというね、
うん、
ものすごいシーンがあるんです。その、まあ、撮影された場所とも言われているし、うん、まあ、モデルになった場所とも言われているそのダナンと、
ベトナム
のダナンというところに
のビーチですね、
ビーチ、
うん、
に、行ってきた話をします。そう
です
ね、
ダナンに行ってきたんですよね。
はい、
まあ、別にサーフィンはしてません、
ね、してませんそれどころかビーチリゾートにすら行ってない、
行ってない基本ね、飛行機のチケットっていうのは、まあ、早めに買った方が今結構安かったりして、
はいはい、
で乗り継ぎが多ければ多いほど安いっていう仕組みなんですよね、最近って。
なんかそんな感じになってますね。
そう、それでベトナムとかシンガポールとか行こうかって話になった時に、
はい、
その乗り継ぎを利用して一年ずつ降りて、
そうですね、
うん、周遊しようではないかと。
そうですね、
で全部じゃあベトナム航空の飛行機でつなげちゃえばね、安いのかなと思って調べたところですね、
うん、
まあ毎日乗り継ぎ、
ね、今回7日間で6フライトっていう、
そうなんですよ
ほぼ毎日飛行機に乗るっていう修行みたいな旅行でしたね。
でもベトナム航空良かったですよね。
良かったですね。
さすがナショナルフラッグ。
最近僕たちもLCC の、ね、
うん、
結構しょぼくれた機内持ち込みが7キロまでとか言ってね、もう500グラムでもオーバーしたら、
そうそう、
お前荷物超えとるやんけ、追加料金払えみたいな、ね、追加料金
だし、ね、機内食も出ないから、
うん、なんかそうですね、
夏とか食べてたりとか、
そうですね、ものすごい寒い、ね、
そうそうそう、毛布も別料金だし、ね、
ものすごい寒い飛行機の中で毛布も別料金だから借りないで我慢するとかね、
とか薄い椅子とかね
そうですね、
うん、もちろん機内の、ね、エンターテインメントもないし、
もうそんなもんもちろんあるわけもなくね、
っていうのばっかりやってると、でベトナム航空はちゃんと機内食はついてるし、
そうですね、意外と普通のことがありがたかったですね。
荷物もね余裕で預けられるし、
そうですね、多少ね機内持ち込みの荷物なんかもオーバーしてもいいよいいよとか
ね、何しろ ね、アテンダントさんが感じがいい、
そうですね、なんかもうね、うん、最近もうねちょっとせちがらいエアラインばっかり乗ってたんで
そうなんですよ、
もうベトナム航空なんかでもね、いいじゃないかと。
そうなん
ですね、意外といいじゃないかと。
機内食も美味しかったしね。
あ、そうですね、美味しかったですね、う
ん、だから今回6回乗ってもね、なんか安かったですね。
安かったですね、まあなんかもうベトナム航空一生分乗ったような感じでしたね。
まあね、そんなこんなでだからハノイとホーチミン2回入国することになっちゃったんですよ
ね。そうなんですよね、これがね大失敗だったですね。
まあしょうがないけどね、
まあ、結局日本からハノイに飛んで、まあ、ハノイからシンガポールですか、うん、行ってまたホーチミンに戻ってというルートだったんですけども、15日だ、ね、基本的にそのベトナムって普通に観光する分にはそのビザがいらないんですけれども、15日以内でしたっけ、
なんかビザが必要になっちゃったんですよね。
そう、12、15日以内に2回、ね、複数入国する場合はビザが必要ですと。
そうなんですよ、
ね、じゃあまあしょうがない、とりあえずねそんな高くないからだろうからビザ取ろうかなんてね、うん、
と思ったら、まあ、大使館宛てにね、パスポートを、うん、
郵送しろって
郵送して
えって、
ね、結構ちょっと高かったんですよね、
結構高
ね、
そうですね、うん、ちょっとそこだけが反省点でしたね。
そうで、それプラスダナンの往復をね、
ああそうですね、
そうなんですよ、ホーチミンダナンっていう飛行機を往復で取ったんですよね。
あ、国内便をね、うん、
それもまたベトナム航空で、これはえらい安かったんですよね、これ
ね、そうですね、
結構ちょっと笑っちゃうような、
そうですね、小学生のお小遣い程度の値段で国内線に乗れるという、
ね、乗れる、もう下手なね、電車なんかよりも今飛行機の方が圧倒的安いです
ね、
安いのがあれば。
そうですね、うん、もうだって実際ね陸路でバスとかで行ったら、
うん、
まあ、十何時間とかかかるわけじゃないですか、
ね、
結構ベトナムは道悪路多いですからね、主要道とはいえ、
というわけで宿も全部空港近くにしてね。
あ、そうです、今回ほとんど空港の近くに泊まるっていう、街中にあんま泊まらないっていう 感じだったですね。
で空港に近くて一応歩ける範囲 で、うん、で見ても一人ね、まあ、1000円も出せばいい、
まあまあそうですね、
いい宿でしたね、
比較的
ただね、空港からの道があんまり良くなくて、
そうですね、まあ、例えばホーチミン
も、ね、あーサップ系でね、
ホーチミンに泊まった時なんかも、まあ、結局ダナンに行く前と行く後と2回泊まったのかな。
そうですね、
なんか、まあ、いわゆるホーチミンのそのタンソニアット空港っていう国際空港の近くなんですけれども、うん、まあ、結構あのなんていうんですかね、空港一歩出ると結構ガタガタ道の、
そうですね、ね、
もう路上でなんか焚き火してるような感じの、
うん、ちょっと女性の一人旅とかね、まあ、あんまり進められない感じの道でしたね。真っ暗だしね。
そうですね、
そう、それでね、深夜に着いた時はね、ちょっとまあちょっと高めだったけども、タクシー乗っちゃったんですよね、
うん、ああそうだったね、
そうそう、それで、ね、高いな、まあそんな高いっつっても年々100
円、まあまあ安いですよ、ただ空港の中から乗るとちょっとね、割増し料金がつくんで、
それでもね、降りた瞬間ね、その前の方でねうわーって声が聞こえた、なんかスマホをねひたくられてたんですよね。
ああそうそう、なんかそうですね、あのホテル街なんですけどもね、うん、そこでまあ路上でもって電話してたお兄ちゃんがいきなりスマホひったくられるのをタクシー降りた瞬間に目撃する
ってい
う、ね、
でタクシー乗ってよかったなっ
ていうかもうホーチミン怖えって思いましたね。
やっぱホーチミンすごいですね、
やっぱハノイとかダナンに比べたらホーチミンは結構、まあ、治安もあまり良くないと聞きますし、
そうです、ね、
まあ、聞いた話では今ね、あのプノンペンよりよっぽどホーチミンの方が治安悪いってい
う
話もちらっと聞いたことある。だってね、だってプノンペンなんてちょっと前までね、みんな銃で武装したお兄ちゃんたちが、
う
ん、
まあ、
ホールドアップしてたと言うじゃないですか。
そう、ね、まあ、ハノイの方は比較的ねのんびりして、その空港からまあやっぱり寂しい道を歩いて行ける範囲にもホテルがあって、
まあそうですね、うん、
そこは結構良かったですね、うん、
まあ、ハノイは比較的あのまあまあホーチミンに比べればバイクは少ない方ですし、
そうね、でダナンがなかなか良かったですね。
そうですね、ダナンはやっぱ一番、まあ、今回ベトナムで行って中ではのんびりしてて、
バイクの数が圧倒的に少ない。
ああ、そうですね、
もうホーチミン歩く気もしないぐらいバイクの、
うん、そうです、あのベトナムなんですかね、道を渡るストレスといったら、
うん、道渡れないもんね、
道渡れないですね、ほんときついですね、
うん、音もね、やっぱり 砂ぼこりと音と、
ああ、まあバイクの音がね、
うん、そういう意味ではまあダナンが一番おすすめですよね。
そうね、ダナンはまあそのそうですね、まあ、旅行者用のそのちょっとまあこじゃれたカフェだったり、
そう、ね、
レストランだったりもまあ比較的いっぱいあって、まあすごい安くて美味しくて、
うん、
ね、よかったですね。
道も渡りやすいし、
そうですね、
市場も清潔で綺麗だった
し、ああ市場行きましたね、
よかったですね。
で、ね、なんつってもダナンといったらもう海鮮料理ですよね。
海鮮ね、
まあ、そのビーチと、うん、ビーチリゾートと、まあ、サーフィンをやるビーチもあるんですけども、
ね、
まあ、その地獄の黙示録でサーフィンやってたぐらいですから ね、
うん、
ね、で、まあ、あとは海鮮料理ですよね。その
海鮮料理ね、
あれ何でしたっけね、誰かに聞いたんですよね。
そう、
あの
インフォメーションに
聞いた、あ、観光案内みたいな人にね、
そうそうそうそう、
なんかないのかって言ったら、ね、ダナン来たら海鮮料理をお食べなさいと、
うん、ね、お魚指さしてこれ焼いてみたいな、
で、
ね、
うん、で、まあ、その、まあ、ダナンの町からどうですかね、タクシーでまあ、15分ぐらいですかね、
は
行くとこうずっと海岸沿いに、
うん、
あの海鮮レストランがずらっと並んでるエリアがあって、
そ, う、ね、
でそこで一番、ね、ここに行けって言われた、
うん、
おすすめの
お店行って、ね、
お店行って
鍋食べたりなんか、
そうですね、基本的に海鮮って結構鍋で食べるパターンが多いのかな、
うん、もうビーチもね、うん、のんびり歩けるぐらいだから、
あんな、ね、まあ、まあそうですね、
ゆっくり歩けるなんてことはホーチミンじゃありえないですからね
まあまあそうですね、
なかなか、ダナンは結構ご高齢の方にもおすすめかなと。
そうですね、
うん、なんか日本から直接今行けるらしいですね。
ちょっと調べてないな、今直行便がなんか出て、なんかちょっと人気って言ってましたね。
はい、
うん、あの海鮮 何食べたっけ、
まあ、
エビとか食べましたっけ
でまあまあいろいろ数々回ってですね、うんうん、まあ、何年ぶりソイテンパーク、
あ、何年ぶりですかね、
もうかなり前に行ったんですよね、
もう15年ぐらい前じゃないですかね。
そうなんです
、うん、
それであの頃はね、なんか乏しい資料で行ってみたんですよね。
そうそう、結構ねベトナム語のサイトいろいろ、
そうそうそうそう、
漁ってたらいきなりこうソイテンパークのホームページに、
うん、
ぶち当たりまして、
うん、
でこれはすごいと。
これはすごいっていうか、まだでも情報ほとんどなくてですね、なんかちっちゃい写真かなんかをちらっと見て、
そうそう、結構断片的な感じだったんだけども、
そうそう、
でももうその、まあ、イラストの地図とかもあったんで、ちょっとこれはただごとじゃないぞと、
まあちょっと行ってみようよ、まあね、うん、うんって言って行ってみたんですよ ね、
まあね、うん、
じゃあとんでもない遊園地だったんですよねものすごく巨大で、それでまあね、ソイティンとかソイティンとかいろいろ言ってやっと言葉が通じて、
うん、そうですね、
チャッと行ったら、
ね、
まあ巨大施設でしたね、
まあ、でかいのもだけども、その一個一個のそのクレイジーな感じ、もうね、一つ一つのそのアイテムが普通じゃないじゃないですか、
はい、うん、
まあ、なんかね、もうバカでかいなんかカメとか、
はい、
ね、あの変な鳥のお化けとかね、
う
ん、
そうですね、2003年ですね、
あ、2003年
に初めて行ったんですよ ね、
まだ14年前ですか、うん、
そうですね、初めて行って、
ね、
それでびっくりしてこんなものがあったのかと、
そうですね、
うん、なんか感動して写真いっぱい撮った気がしますよ ね、
そうですね、なんかね、得体の知れない巨大なこう人形とかが意味もなくあちこちにあって、
うん、
でその、ね、造形センスがちょっと微妙にちょっと、
そう
ね、
で巨人側のプールもね、
ありましたね、
あの頃は上の方まで登ってよかったんですもんね、
ああそういえばね、今回行ったらまあ、その巨人側のプールっていうのは、まあ、プールなんですけれども、
うん、
そのプールの周りが巨大ないろいろなこう造形物でこう囲われてまして、
うん、
そこの一番奥の正面が、ね、巨大な顔な何階建てぐらいですかね、あれね、もう 30〜40メートルぐらいある、
うん、
もう巨大な顔があって、
うん、
でその顔の中をこうずっと上まで登って、まあ、上からプールを見下ろすことができたんですけれども、
うん、
今なんかなんか上の方は入れなくなっちゃって、
そうですね、ダメになってて、やっぱ
構造的にいろいろ問題があったのかもしれないですね、
まあ、でも知り合いがね、最近行ったらみんな工事中だったとか言ってたから、結構塗り直したりね、綺麗にしたり
だと思います ね、
うん、
ね、結構大規模に改装工事してたっていう事前に聞いてたんで、
そうですよ、
ね、いやもしかしたらちょっとこれね、行っても入れないかもしんないねなんて言いながら、
うん、
行ってみたらまあ意外と
そうです
ね、だいたい工事は終わある程度終わってて、ええ、
そうで2003年には真っ白だった竜が綺麗なカラフルな色に塗られてましたね、
あすごかったですね、あの巨大な竜がね、
豪華施設
2匹こう絡みついてるね
うん、
あれかっこよかったですね、
でなんかこう薄ピンクとかね、水色とか好きですよね、ベトナムの、
あそうそう、色のセンスが、ね、結構独特ですよね、
うん、やっぱ他の国とは全然違うのでね、
うん、そうそうそう
そう、そんなんでもう巨大な竜から巨大な亀から巨大な仏から、
そうですね、
うん、
もうちょっとうっとりするぐらいね、もう激カラフルな世界 で、
うん、
でお化け屋敷とか、お化け屋敷じゃないのかな、あれ地獄巡り、
地獄巡りです ね、
ね、
子供たちがキャーキャー言う、でもわざとびっくりさせるようなね、お化け屋敷
風の、まあ、お化け屋敷風のギミックになってます、
うん、
もちろん私も腰抜かして打倒れましたけど、
そう、
うん、お化け屋敷苦手なんで、
うん、まあだから前回は結構ね忙しかったんで、本当に久しぶりに行ったんで、じっくり1日かけて
行こうと、ね、1日かけてね、うん、ゆっくり見れてよかったです ね、
中でちゃんとご飯も食べられますし、
あそうそうそうそう、
うん、でなんと最近はね、もう地球の歩き方にまで掲載されてるみたいで、
おそうなんですね、
でワニ釣りのコーナーに行ったら日本の家族が2組ぐらいいましたね、でみんなちびっ子がワニを釣りたいと、
このワニ釣りというのがなかなかすごくて、まあ、池にワニがうろうろいるんですけども、そこに、釣り竿の先に、まあ、糸を垂らして肉が縛ってあるものをそのワニの群れに垂らすと、
そうい
きなりガーってこうね、ワニって普段特に暑いところだと全く動かない、
そうですよ ね、 基本ね、
これね、うん、本物なの偽物なのみたいな、
おもちゃなのみたいな、
でいきなりガバッて動いて肉をバクって食べるんですよね、
で肉だけが取られて、
そう、まあ釣れても困るけども絶対あれ釣れないですよね、
多分ね、うん、なんか日本の小学生がみんな必死でねやってましたね、日本の子がね
やってましたね、
まあ、次々と肉をねかさらわれて、
そうもう結構ビビりながらね、これ釣れちゃったらどうするどうするとか
釣れても困る、
そうそう、お父さんが釣れるわけねえだろうとか言いながら、ね、
そう確かに釣れても困るかも ね、 ね
そうですね、ワニ釣りなかなか エキサイティングですね。
そうですね、そうだから2003年の時はプールの中もね、あの竜の口の中がウォータースライダーになってたり、もっといろいろ工夫があったんだけど、今回はもうダメ
です。でもそれはあの1個は稼働してました
ね。稼働しました、
2つあって1個はあのちょっと閉鎖してましたね、
うん、で波乗りプールとか、結構激しい波プールとか、
そう
ですね、一応ね泳いでみたんです
溺れそうになりそうな波のプールでした、ね、う
ん、ちゃんと泳いでみたんですけど、
ね、そうですね、うん、あとはね、何だったかな、そうそう、あのその以前行った時はあの錦蛇に鶏を食わせるショーみたいなのとかもありました。さすがにそれはもう全く影も形もなくなってましたね。
ここ行かれるとしたらね、結構朝早くから、まあね、行った方がいいですね。なんかもう3時4時になったらもう終わりな雰囲気になってきましたよね。
あ、そうですね、何時までやってるのかちょっとね、分かんないですけども、
うん、
大丈夫、結構早い時間に閉まるっぽかったですね。
もう団体さんがね、
うん、
うわーってわーわーわーわーって
そうですね、
本当に
結構ね、子供たちの団体さんとかね、で行くのも意外とあのホーチミン市内から行くと結構途中渋滞したり、
あ、そうですね、
まあ、行きも帰りも結構渋滞するので、
うん、
まあ、時間に余裕を持ってできれば早めに行って、
ね、
あのもう朝一から、ね、それこそ閉園までたっぷり楽しめますんで。
そう、それでハリーポッターのお城があったんですよね。
ああ、ありましたね、
うん、中身が全然
あれ激勝だったですね、
うん、まあ要するに全部お化け屋敷みたいな、
基本的にもうなんかお化け屋敷ばっかりみたいな感じ、
いろんな施設があるんだけど、どこ入ってもお化け屋敷、
う
ん、
そうですね、あ、でも一番ね今回衝撃的だったのはあの QD っていう、
ああありました
ね、あのいわゆるこう卵型のこうなんていうんですか、まあ、屋外にポーンと置いてあるんですけども、卵型のこうブースみたいなのに一人用の椅子があって、
はい、
そこに座って、まあ、ゴーグルをつけて、まあ、VR
バーチャルリアリティ
ですね、の映像を見ながら、
はい、
まあまあそうね、そう VR を楽しむという、
はい、
まあ、施設があって、
はい、
QD とは何ぞやと、
はい、
ね、だまあね、
3D
は分かるでしょ、ね、で、うん、今ほら映画館でもってこう椅子が動いて 4D とか言うじゃないですか。
あ、椅子で 4D
椅子で 4D で、あのなんだっけ、か前からこう水がピュッピュッて出ると 5D
とか、うん、5D、 あれ増やしてくるんだ。
なんかもうね、あの、うん、ディメンションの感覚が全然しょぼくなってるんですけども、
扇風機つけたら 6D、
そう、
うん、ね、その音が来て、ね、
なんなんですかね、だから結局ね、その9はね、何だか分かんなかったんです
けど、増やしただけ、
そうそう、まあ、扇風機が置いてあるというのはね、
うん、
それが多分 QD の9つ目だと思うんですけれども、
ね、私やんなかったですけど、キャキャ言ってましたね、なんか、
いや、めっあのね、なんていうの、こう周りの看板とかが、まあ、恐竜がギャーとかやってる絵だったから、まあ、
ね、
恐竜に追われるのかなと思ったら、何のことはない、もうホラー仕立ての、
はい、
めっちゃ怖い映像で、包帯ぐるぐる巻きにした女にゲラゲラ笑われながら腹をハサミで刺されるっていう、ね、もう悪夢のような、
悪夢か、なんか指ちょん切られたとか言ってましたね。
そう、もう腹刺されて指切られてね、最悪でしたよ。
そんな QD、
QD システム、もう分かっていてもこう手で押しのけようとしましたからね。
あ、でね、お土産もね、その場でコーヒーマグカップ作ってもらったんですけど、
あの
このね、ソイテン公園の写真 の、
ね、プールの
プリント
映像をね、
うん、
プリントしてマグカップでプリントして、ね、作りますっていう、その場で
行ったんですけど、うちのね、
うん、
洗ったら全部剥がれちゃいましたね。残念ながら
全部剥がれちゃいましたね。
そうなんですよ、
まあ、その辺の消防車も含めて、まあ、ザ・ベトナムっていうことで、
うん、まだまだちょっとホーチミンは私たちは全然乗りこなせてないっていうか、
そうですね、
うん、まあ、この公園だけ、ソイテンパークだけ行けばいいんじゃないかしら。
まあ、そうですね、まあ、我々前回ね、結構、うん、主なそのホーチミンのお寺も一通り見ちゃったんで、
うん、
まあ、地方の方が楽しいかなっていうのが結論ですかね。
ははは、あ、告知です、告知です、はい、明日から銀座バニラガローで、あのバニラガロー大賞展、私奨励賞もらって、あの大賞でもないくせに、あの端っこの方に、火曜金曜土曜日曜に在廊する予定でおります。
ああ、在廊するんですね、
はい、はい、あの何か興味があったり、銀座にフラッと来られる方がいましたら、ね、ぜひバニラガローへ
お立ち寄りください。
お立ち寄りください。はい、明日スタートです、よろしくお願いします。
何日でしたっけ、
7日から18日で、
あ、3月7日から18日、
2000、はい、2000 で2017年3月7日から3月18日で月曜日がお休みです。で在労が火金土日です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまた。
はい、さよなら。